主はこう言われます。なぜサラは笑ったのか。主に不可能なことがあろうか。ある牧師さんが老人ホームを訪問しました。その時こう言いました。皆さん、いつまでもお元気で幸せですね。そう言うと、一人のおばあさんが眉間にしわを寄せながら、全然幸せでねえというのです。そしてそれに呼応するかのように、別のおじいさんも、そうじゃ幸せでねえと言うのでした。それでその牧師さんはその後何と言葉をかけたらよいか困ってしまったそうです。年を取ると人は幸せではなくなってしまうのでしょうか。今日は敬老のお祝いも兼ねてのお礼拝ですけれども、もし年を取るということがおめでたいことではないとするならば、敬老のお祝いもいかがなものかということになってしまいそうです。まあ、あるいは老人ホームでの生活が幸せではないと言ったのかもしれません。それとも全然幸せじゃないと言ったおばあさんやおじいさんが、神様のことを知らないから幸せではないと感じているのかもしれません。ところがあるクリスチャンのおばあさんもこう言ったんです。私はすっかり年を取り、何の楽しみもない。これは誰の言葉か分かりますか。このように言ったおばあさんは、聖書の中に出てくるおばあさんなんです。そのおばあさんとは、信仰の父と言われたアブラハムの妻サラの言葉です。彼女は何の楽しみもない、こんなに年を取ってしまったと、そう言ったのです。立派な信仰者といえども、年を取るとこのように言ってしまうことがあるのです。一体なぜでしょうか。これが老いるということなのでしょうか。年を取るということなのでしょうか。人間は年を重ね老いていくごとに幸せではなくなっていくのでしょうか。年を取るごとに幸せがこぼれ落ちていくのでしょうか。そうしてすべての幸せが消え失せて、あとは死が待つばかりなのでしょうか。まあ、確かに人間は年を取るごとに体は衰えていきます。気力も衰えるでしょう。あるいは頭の働きもだんだん弱くなっていくかもしれません。今までできたこともできなくなっていきます。しかし今までできていたことができなくなることによって見えてくる新しい世界があると考えることはできないでしょうか。そしてその新しい世界には新しい幸せが待っていると考えることはできないでしょうか。なぜ人間は老いるのか、なぜ老いなければならないのか。罪の結果、人間は死ぬことになりました。だとするならば、例えばアダムとエバがずっと、例えば20代ぐらいの体を持ってずっと20代で30、40、50、60になって、70が来たら20代の体のままでぽっくり死ぬと。罪の結果死が入ってきたのならば、そんな死に方だって悪くはないと思うんですよね。でも神様はそうしないで、だいたい20歳ぐらいをピークに老いが始まっていくんですよね。そしてそれは長い長い時間をかけながら徐々に徐々に老いていく。
やはりそう考えるとそこには意味があるんじゃないかなって思うんです。
神様は人間が幸せになるように作られたんです。どんな時も幸せになるように作られているんです。だとするならば、老いるということの中にも何か幸せが隠されているはずなんです。聖書は老いるということと人間の幸せについて一体何を教えているのでしょうか。今朝は老いと幸せの法則と題して、老いることの中に隠された幸せの法則とでもいうものについて、ご一緒に考えてみたいと思っています。まず聖書の中でパウロは老いることは新しくされることであると教えています。老いることは新しくされることである。第2コリント4章16節の御言葉です。第2コリント4章16節の御言葉です。新共同訳聖書でお読みいたしますけれども、新共同訳聖書だと第2コリント4章の16節は329ページになります。新約聖書の329ページ、コリントの信徒への手紙の第24章16節、これはとても有名な聖句ですね。ここをお読みいたします。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。パウロは外なる人、すなわちこの肉体は老いとともに衰えていくけれども、内なる人は逆に日々新たにされていくのだと教えています。それゆえ私たちは落胆しないと言っています。この御言葉はいつ読んでもどこか神秘的で、また不思議な希望があります。ところで、衰えていく外なる人が肉体を表していることはわかるのですが、では日々新たにされていく内なる人とは一体何を表しているのでしょうか。またその内なる人が新たにされていくとは一体どういうことなのでしょうか。ここにははっきりと書かれてありません。そのために何かどこか神秘的な響きを感じるのかもしれません。しかしはっきりとわからなくても、新しくされるという表現には大きな大きな希望があります。私たちは老いとともに衰えていくばかりではないのだと、逆に新たにされていくものがあるのだと、しかも日々毎日私たちの内側で何かが新たにされているのだと、こういうそう書かれてあるこの言葉には確かに希望があるんです。この内なる人が何を表しているのか、二つほど解釈があるかなというふうに思います。まず外なる人に対するところの内なる人、外なる人は肉体、この肉を表すとするならば、それに対してその対極にあるものとして聖書は霊を教えています。ということは、私たちの内側には日々新たにされる霊的なものがあるということでしょうか。それは当然形あるものではないし、目で見ることのできるものでもありません。レントゲンに撮ったって写りません。それは心ではありません。心のさらに奥にあるものとでも言うべきものです。ヒントとなるのは、神様が私たち人間を創造されたときに、土でこの形を作って、その鼻に息をふっと吹き入れられたと。そして人は生きるものになったと書かれてありますが、 その息と書かれてある言葉が霊と訳せる言葉だということを皆さんも聞いたことがあろうかと思います。なので私たち人間は肉体、この肉としての創造、肉として創造されただけじゃなくて、同時に神の霊が吹き込まれた霊的な存在としても創造されたんだということが分かりますよね。ところが罪の結果、その霊なるものがだんだん分からなくなってしまった現実が今なんだと思いますけれども、そのような霊的な何かが新たにされていくということなのでしょうか。霊、内なる人が一体何を表しているのかということが、分からなかったとしてもそれほど大きな問題ではないんです。というのは、大切なことは内なる人が何かというよりも、内なる人が新たにされていくということが何かということにあるからです。内なる人が新たにされていくというのは経験なので、私たちはそれが分かるんです。でも御言葉からも確認してみたいと思うんですね。聖書には一体どう書かれてあるかというと、コロサイの信徒への手紙の3章10節、コロサイ3章10節、新共同訳聖書では371ページ、コロサイ信徒への、コロサイの信徒への手紙の第3章10節なんですけど、そこに、興味深い聖書の言葉が書かれてあります。371ページ、コロサイ3章10節の御言葉をお読みいたしますね。作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて、真の知識に達するのです。作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて、真の知識に達するのです。私たちの内なる人が日々新たにされるというのがどういうことなのかということが今書かれてありました。日々新たにされてと書かれてあるんですけれども、どうなっていくのかというと、肉体は衰えていくんですけれども、それに反比例するかのように、内なる人が日々新たにされていくんですけれども、それは神様を信じる者たちはその創造主なる神様のような人へと日々新たにされていくということ、そして真の知識に達するというふうに書かれてあるんです。真の知識に達するんです。老いれば老いるほど内なる人が日々新たにされることによって、私たちは日々キリストのようなものへと作り変えられて、そして真の知識に到達するんです。このようなことが書いてあるわけです。確かにそう言われてみれば、若い頃はなかなか分からなかった神様のことが、年齢を重ねるごとに少しずつ分かってくるものです。若い頃は自分のことをクリスチャンというのも恥ずかしかったのに、年を重ねるごとにイエス様のように新たにされてきているんです。神様を信じる者にとって、これは本当に大きな喜びではないでしょうか。このような完成された新しい私たちに至るために、老いることが許されているんです。これまで日々新たにされていく経験を阻んでいたものが、例えば若さであったり、肉体的な強さであったり、この世の知識であったり、この世の豊かさであったり、それらのものが 日々このような新たにされていくというイエス様のように作り変えられて、また真の知識に到達していくというその部分のことを阻んできたとするならば、神様は老いることを通してその阻んできた若さを奪い、肉体の強さを奪い、健康を奪い、知識を奪い、豊かさを奪うということもあるということです。しかしそれによって与えられる日々新たにされる経験は、老いることによって失ったものを補ってあまりあるのです。またもう一つの解釈、この内なる人、内なる人という言葉は聖書の中に3回出てきます。そのうちの1回が先ほどのところですけれども、もう1回はエペソ3章16節に出てきます。エペソ3章16節、新共同訳聖書では355ページ、エペソ3章16節、ここに内なる人という言葉が出てきます。そこをお読みいたしますね。エペソ3章16節、はい、じゃあお読みいたします。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、くださいというふうに書かれてあります。ここに内なる人を、あなた方の内なる人を強めてくださいと書かれてあります。これはですね、ギリシャ語の聖書で読んでみるとあることに気づかされるんです。それはあなた方っていうふうに複数形で書かれてありますでしょ。ところが内なる人は単数形で書かれてあるんです。日本語では単数形も複数形もよく分かりませんけど、英語やギリシャ語はきっちりしているわけです。あなた方のってくれば内なる人も複数形でね、書かなければいけないはずなんです。ところが単数形で書かれてあるんです。似たようなことが創世記にもありますね。私たち人間を神様が作られた時に我々に似せて、我々にかたどって人を作りって、あそこですね。我々という複数形なのに、作るという動詞は単数形で書かれてある、それゆえに三位一体を表してるんじゃないか、そういうような解釈ができるわけですけど、ここもですね、あなた方のと書いてあるのに内なる人は単数形だということは、あなた方は私たち一人一人それぞれ教会員バラバラなんだけれども、しかもその単数形だけじゃなくて座がついてるんです。定冠詞がついてるんですね。それで私たちそれぞれの内側にいるその内なる人は同じ人を指しているってことがわかるわけです。そうしますと、内なる人って誰でしょうか。イエス様でしょうね。で、このイエス様だとするならばですね、先ほどの年老いて外なる人が衰えても日々新たにされる内なる人とは、神様を信じる人一人一人の中に住んでおられるイエス様ということになります。あるいは聖霊ということでの方がもっとより具体的なのでしょうけれども、イエス様、この私たちの内側に住んでおられるイエス様が新しくされていくというふうな解釈が生まれるわけです。どういうふうにこれを考えたらいいでしょうかね。私たちの内側にいるイエス様が日々新たにされていく。例えばイエス様と私との関係が昨日よりも今日、今日よりも明日と日ごとに 新しくなっていくということでしょうか。例えば夫婦、夫婦は結婚したばっかりの時をお互い知らないことばっかりだから本当に新鮮なものです。ところがだんだんだんだんと月日が経つとその新鮮さも失われていくでしょうけれども、でもだいぶ経ってから、え、こうだったのとか、ああだったのって、全然知らなかったまた一面に気づかされるってこともあろうかと思います。そして本当に仲のいい夫婦はおそらく年を重ねるごとにですね、また新たなこの二人の関係がそこにあって、新しい発見もそこにあってなんてことではないのかなっていうふうに思うんですけど、イエス様と私たちの関係はまさにそうで、年を重ねるごとに新しい発見がそこにあって、新しいまるで出会いがそこにあって、イエス様との関係がどんどんどんどん深まっていくということなんです。またイエス様のことがどんどん分かってくるということなんです。イエス様に対する知識が、またイエス様が語られた御言葉の意味がもっともっと分かっていくということなんです。イエス様との関係がより一層深まることによって、新たな事件の新たな次元の幸福が訪れるんです。これが老いるということです。これが外なる人が衰えても内なる人が新たに、日々新たにされていくということなんです。そう考えると老いるということも悪いものではないなというふうな気がいたします。また老いることがなぜ幸せなのかということを考えてみたときに、例えばそれは永遠の御国の扉がさらに一歩近づいてくるからというようなことも言えるでしょう。北海道にアイヌの人たちがいます。アイヌでは年を取っていきましてね、だんだんとこう少しボケが始まって言ってることが分からなくなっていきますとね、ああボケて何言ってるか分かんないねとは言わないんだそうですよ。どう言うのかというと、神の言葉を喋ってるんだって言うんですって。アイヌの教えでは年を取ると神の世界に入っていくんですって。だから神様の言葉を話すようになったんだと。なので一般の私たちには分からないんだっていうふうに考えるんだそうです。これすごいことですよね。とっても前向きだし、またこれは一向に値するように気がいたします。聖書の教えがアイヌの教えと同じというわけではもちろんありませんけれども、年を取ることによって人間が、私たちが神様に一歩、神の世界に一歩と近づいていくという部分においては、共感できる部分があるように思うんです。間違いなく私たちは年を重ねるごとに永遠の御国へと近づいているんです。これを例えば登山に例えてみましょう。山を登り始めるときはワクワクしながら、まだ若いし、一体どんな世界が頂上には待っているんだろうかというふうな期待を込めながら力強く登り始めていくんです。会話も弾みます。楽しく楽しく景色を楽しみながら一歩一歩と山を登っていくんです。ところがだんだんだんだんと足取りが重くなっていきます。息も上がっていきます。だんだん無口になっていきます。もう無意識にただ足だけを前に前にと動かしているだけになっていきます。疲れてくるんですね。ところが頂上が近づいてくると、またこう頂上が見えてきますとね、また何かこう元気が戻ってきますよね。あともう少しだ、あの頂上にはどんな景色が待ってるんだろうって、この時点に来ているのが老いなんです。老いるとはもう頂上が見えてきてるんです。体は疲れてるし、もう足も重いんです。でももう頂上が見えてきてるんです。 もうすぐ頂上の素晴らしい景色を見ることができるんです。あの頂上にはどんな景色が待っているんだろう。あの頂上にはイエス様がおられる。そしてイエス様が私たちを待ってたよって、両手を広げて待っていてくださる。そしてさあこっちだよって、頂上に行くとこう入り口があって、その入り口は永遠の御国の入り口なんです。ああ永遠の御国の入り口は頂上にあったのかって、それがもう間もなくなんですね。これがまあ老いるということのまあイメージ、もう少し違った見方をすると、実はイエス様が頂上で待っているんだけれども、同時にイエス様降りてこられるんですよ。そして私たちと一緒になって一緒に歩いてくださってるんです。私たちはさっき言ったように日ごとに新たにされていくことによって、イエス様が一緒に歩いてくださっていることが分かるんです。時に手を引っ張ってくれることもあれば、背負ってくださることもあるんです。またなんと私たち一人で歩いているんじゃない、もう右見ても左見てもですね、どこ見ても兄弟姉妹が、神様を信じる同じ兄弟姉妹が一緒に頂上に向かっているのが分かるんです。さあもうすぐだよ、さあもうすぐだよと言ってイエス様の背中を押してくださるんです。そして本当に頂上が近づいてきたんです。これが老いるということです。まあでも、まあ、老いるということがどんなに幸せなのかっていうことを伝えたくて、まあ、一生懸命話を今日用意しているわけなんですけれども、まあ新たにされるとか、もう頂上、喜びの頂上が待ってるとか、まあそうは言うもののですね、現実の毎日はそう簡単ではないさと、そう言われるかもしれないです。まあ牧師はまだ若いから、70、80の気持ちはわからないさって言われるかもしれないです。アブラハムのサラも、妻のサラもそうでした。そらね、理屈はわかりますよって、天国は素晴らしいところだってわかりますよって、日々新たにされていくのも素晴らしいですよねって、でもね、年を取るとやっぱりつらいんです、楽しいことはもう何もないんですって、希望もないんですって、まあサラはそう言ったわけです。なぜサラはそのように言ったのかというと、実は理由がありました。長年神様に祈っていたことがあったんです。それは子供が与えられるということでした。しかしどれほど祈っても、どんなに待っても子供は与えられませんでした。そうしているうちにもうすっかり年老いてしまい、どんなに主の約束を信じたくても肉体的にはもう子供が産めない状態になってしまっていたのです。だから主が希望の言葉を語ってくれたとしても笑うしかありませんでした。その笑いには不信仰もあるんですけれども、やるせなさとか寂しさとか諦めとか悲しみなどがにじみ出ているんです。ある時、一人の青年が、まあやりたかった希望が絶たれてしまったことがありました。それでもうやる気をすっかり失ってしまって、まあそういう青年に、私は神様には必ず特別なご計画があるから、希望が絶たれてしまったと思えるようなことがあったとしても、そこにもきっと理由があって、神様は何か素晴らしい計画を立てているから、信じて祈り続けようというように励ますました。するとこの青年はこう少し笑いながらですね、まあそうなったらいいですねってこう言うんですよ。そんなことはあるわけないですっていうこの気持ちが伝わってきました。そうなったらいいですね、うん、でも実はこの青年はその後、なんとダメだと思っていたあることが 信じられないことにうまくいったんですね。本人は信じられない、ありえないことが起こったと言っていました。しかし現実に道が開かれ始めたんです。まあ私もそのことを後で聞いてとってもほっとしましたけれど、でそうなる前はですね、もうとても信じられない、そうなったらいいねって笑っていたんです。サラが笑ったとき、主はなぜサラは笑ったのか、主に不可能なことがあろうかと言われました。この主の言葉に皆さんはどういうふうな神様の気持ちを感じるでしょうか。私はサラを決して裁いているわけではないと思うんです。むしろ、サラよと、どうして信じることができないんだって、どうして笑う場面ではないのに笑ってるんだって、どうして笑う必要がないのに笑ってるんだって、喜びのメッセージを告げて嬉しくて笑うならまだしも、信じられないことによってそのような寂しい笑いをどうしてしてるんだって、今笑う場面じゃないんだよ、笑う必要なんかないんだよ。主は私に不可能なことがあろうかと続けられました。老いた老人に対して楽しみも望みもなく、日々生きている老人に対してもう無理だと口からつい諦めの言葉が漏れてしまう老人に対して、なぜ笑っているのか、主に不可能なことがあろうかと、主は今も私たちに語っておられるんです。なぜ老いることが幸せなのか、まあ、その理屈理由について今日語ってみましたけれども、でも本当は主が不可能を可能にしてくれるからというこの一字にかかっているんです。年を取り人の力を借りなければ自分では何もできなくなるとき、残された望みは神様だけとなるんです。そのとき人は初めて人と神と本気で相対する、一対一で相対することになります。そして神様はその人に語られるのです。私に不可能なことがあろうか、全知全能なる神の力を知るがよい。もし老いることに対して寂しいとか楽しくないとか怖いとか希望がないとかそうであるならば、その気持ちをそのまま主に申し上げることです。どんな問題でも大丈夫です。主に不可能なことはないからです。老いることによって日々神がすぐそば近くにいてくださり、そしてどこまでもどこまでも深く私たちを愛してくださる、そういうことが心の深いところで私たちは感じ悟ることができるときに、どんどんどんどんこの新たにされていくという経験へと引っ張られていくことでしょう。これは老いることの特権です。ぜひこのことを喜びながら、幸せをいっぱいに感じながら、残された一日一日を主と共に充実したものにしてください。